東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん。この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。はあ、増えてますね体重。体重計に毎晩乗るごとに店長の心はダメージ受けまくりです。はい、というわけで皆さんこんばんは。こんばんはの時間なんですよ。珍しく、なんて言ったって今日はこれから生放送も控えてますからね。ギリギリに来ました、 DJ こっちゃんです。いやいやいやいや、超えてますよ。超えてますね。ダメだね。冬っていうのもあるし、もう私確実に一つもう確かな、理由があるなっていうのは分かってるんですけど、なかなか言いたくないじゃないですね。それは生放送経由で話せたらいいんじゃないかなと思ってますので、楽しみにつっても生放送が終わってからこれみんな聞くんだけどね。はい、というわけで番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん第57回目放送、痩せたい、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。History of them returns。 このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史のコーナーです。今回ご紹介するのは江戸っ子ボリューム3というわけで、3回目ですね。江戸の女の子たちのお話をしているんですけれども、今回ね、知ってる方もいらっしゃるかと思われますが、ひな祭りのご馳走で、男女間の教育をしていたって知ってますか？もしかしたらマニアックな、ちょっとマニアックな人は知ってるかもしれないんですけれども、おいおい、そんなディープなネタに行きたいと思います。まずひな祭り始まったのは平安時代、女の子の成長を祝って行われていました。で、現代のようなひな人形を家に飾るようになったのは江戸時代からと。平安時代は流し雛っていう行事が行われていて、これは3月3日の節句の夕方、川や海に流し去るひな人形、またその行事、風習のことを言います。罪や汚れを移して片白を流したことに由来すると。今でもありますけど、なんていうのかな、紙で折ったひな人形を川に流したり海に流したりっていうのを、平安時代からはもうやっていたと。で、ひな人形を飾るのは江戸時代から始まったってことなんですね。で、派手なひな祭りが庶民にも浸透したのは元禄期のこと。元禄期っていつ？元禄って考えるともう私は元禄赤穂事件しか思い浮かばないんですけれども、吉良上野介とかね、浅野匠頭とかね、誰が誰を裏切ってとか、そこら辺も結構好きなんですけど、となると江戸も結構終わりの頃ですよね。そんな頃にやっとなんだと思って、もっと早いうちから、浸透してたのかなと思うんですが、思ってたらそうでもないと。で、女の子は晴れ着を着て綺麗に飾り付けたひな人形の前にご馳走を並べて祝宴を開きました。リスナーの皆さん、女性の方、ひな人形は飾りますか？どうですか？女の方ね、こっちゃんはですね、毎年飾りたいんですが、飾りたいんだけど、私と妹用のひな人形、おばあちゃんが購入しちゃったんで、 超でかいんですよもう私の立った時の身長160センチぐらいも骨組み組み立てると段がでかくなっちゃって、人形も本格的すぎてもう組み立てそして片付けが困難な上に、もう私のお母さんとかも出したいんなら勝手にやってみたいな私手伝わないからめんどくさいみたいな感じで拒否られてしまうんですよ。でも拒否られると一人で用意して片付けられるレベルのセットじゃなくて、もう何年かここ何年かは飾ってませんね。え、本当はちゃんと独身だからさ飾ってさ期間内に片付けることが大事なんだよね。そういうことをしてないから、なんだろうな、恋愛運逃しまくっているのだろうか、これはうちにいるひな人形の呪いなんだろうか、やだそんなそこでピンポン押す頑張ってるんだから今太っちゃったけどまあまあまあまあ、私の話はいいんですけれども、まあこれができてたのは、豪華なひな人形飾れたのは一般的に表長屋、まあお金を持ってる方たちで、裏長屋ちょっと貧乏な人たちは立派な段飾りのひな人形を買うのは無理でした。なので手先の器用さを生かして紙製のひな人形、つまりペーパークラフトで5段飾りのひな人形を作って飾ったと言います。今でもこうちっちゃいやつとかあるよね、もうあのくらいでいいよ、とにかく新しいの買おうと思います、はい、でひな祭りで食べるごちそうは今も昔もあまり変わらないようです。これ意外じゃないですか、全然違うと思ってたらそうでもない。まずひし餅を食べて、甘酒や白酒を飲んで、ちらし寿司やハマグリを食べ、お吸い物が食卓に並びましたと。春の摘み草を使った草餅で作るひし餅、長生きを願って飲まれた桃の花を酒に浸した桃花酒から転じた白酒、なんか桃花酒っていう桃、花、酒で桃花酒って読むんですけど、これが結構アルコール強めで大人が飲んでもヘベレケに酔っちゃうぐらいのものだったらしいので、甘酒とか、まあ、アルコールの低めのものを飲むようになったんだそうです、代わりにね。でちらし寿司、ちらし寿司はもう今日ダメな、入ってる具に秘密があります。地域差がありますが、エビは長生き、レンコンは見通しが効くように、豆は健康で豆に働けるように、とうとう一つの具一つの具に意味がありました。さらに高野豆腐のように柔らかい人、ちりめんじゃこのように器の小さな人、錦糸卵のように薄っぺらい人、いろんな人間がいるけど、きちんと全部噛みしめて理解して味のある人になれ、という親が子に伝えたい教訓もあったんだそうです。まあ、子供にはなかなか伝わらないでしょうな私も初めて知りました、こんないろんな意味があるのは。私なんかさ、ちらし寿司ってなるといくら入れてとか、サーモン入れてくんなきゃやだとか結構お母さんに注文しちゃうんですけど、どうですか、みんな何入れるんだろうな。まあ、卵は入ってる、レンコン入ってる、エビ入ってる、なんだろう、あと何が入ってるんだろうね。美味しくてさ、あれもバクバク食べちゃうよねお酢が入るとさらにこう消化に良いというか、いけますね。ダメですね、ちょっと女子力上げるためにはどうしたらいいんだろう、教えてほしい局長そしてひな祭りのごちそうにはさらなる暗号が隠されているという説もあります。それが女の子への、まあ、男女の教育ね。え、ハマグリはついの貝殻としか絶対に合わないことから、いい結婚ができるようにという夫婦和合の願いが込められていました。でもさ、前回のでさ、江戸時代って離婚率半端なく多かったって言ったんだけどね、一応まあ離婚しない方がいいよっていう思いはあったんでしょう。でまあいい風に終わりたいんですが、まあその裏にはね、ね、そういうなんて言うんだろうな、ピュアな体という意味も込められていたそうです。浮気心を慎み、そういうね、ピュアな体を守ることでいい結婚が送れるようにということらしいです。伝わんないねこれ、絶対伝わったら怖いよね娘にさ7、5、3の年で娘にそれ伝わったらえらい怖いっすよ、 またひしもちにはもっとダイレクトな意味がありますが、これはご自分で調べてください。もう今日ね、男性2人いるんですよ、スタジオに。私これ女子が話しててえらい恥ずかしいです、まあ、各自おのおので気になる方はひしもちについて調べてみてはいかがでしょうか。その真意、まあ、感想等文句は受け付けませんので、ご自分の責任でお願いします。ということで以上 The History of Zen Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはリリー新たなスタートです。次の日の夜、リリーはユミの家へ訪れていました。
え？どういうこと？じゃあ2週間後にはここなくなっちゃうの？
ユミから昨日の一連の出来事を聞いたリリーは目を丸くして驚きました。お皿に注いでいたミルクを思わずこぼしてしまったほどです。だからそれをどうやって阻止するか、今みんなで考え中なわけ。
もう、こぼさないでよ、もったいない。
そう言いながら、ユミは毛布に染み込んだミルクをペロペロと舐めています。
大体、こんな大事なことが起こってたのに、昨日は一体何してたの？昨日はちょっと…
リリーは口ごもりました。まさか家族と刑事で食事を楽しみ、さらに刑事と初めてのデートの約束まで交わしたとは言いづらかったからです。
まあちょっとした用事があって、人間だっていろいろ大変なのよ。ユミだってわかるでしょ。
あっそう、別にいいけどね。どうせ家の用事に付き合わされたんでしょ。あの家ではパパやママの言うことは絶対だから。
そうそう。
ユミの言葉へ合わせるかのようにリリーは相槌を打ちました。そういう意味では私は今野良猫でよかったかも。案外慣れれば楽で気ままな生活だしね。尻尾をくるりと一回りさせると、ユミはヒゲについたミルクの残りを手で払いました。するとそこへドアをコンコンとノックする音が聞こえました。
やあこんにちは。
リリーがドアを開けると、そこにはいつもの優しい笑顔のノブさんがいました。
ノブさん、なんか大変なことになっちゃいましたね。
まさかこんなことになるとはね。私も驚いたよ。
どうしたらいいのかな。みんなでここに居続けるには。
そのことなんだけど、これからみんなで作戦会議をするんだよ。よかったら参加しないかい？
悲しい表情を見せるリリーを元気づけるようにノブさんは明るく言いました。
はい、ぜひ。
そう答えるとリリーはユミを腕に抱き上げながら、
ユミも一緒でいいですか？
と言いました。
もちろん大歓迎だよ、とノブさんはユミの頭を撫でながら言いました。
ノブさんの誘いにユミも尻尾を奮い立たせています。公園内へ出向くと、住人たちは寒空の下で焚き火を囲みながら話し合いを始めていました。炎の明かりに照らされながら、リリーとユミもノブさんの隣に座りました。
みんな何かいい案は浮かんだかい？と住人たちの顔をぐるりと見渡しながらノブさんは言いました。
ノブさんの問いかけにみんなは口々に意見を出しました。
これといってなかなか浮かばねえな。
こうなったらデモをやるしかないか？ いや、それには人数が少なすぎる。なんたって2週間しかないんだぞ。
みんなはしばらく考え込みました。焚き火の明かりが住人たちの顔をちらちらと映し出しています。その時リリーが口を開きました。
あの、例えば今回のことをより多くの人たちに知ってもらうっていうのはどうでしょう。
リリーの言葉に住人たちは一瞬頭を巡らせました。しばらくして誰かが言いました。
そうだな、どんなに騒いでもせいぜい俺らの力でやれることは限られてる。だけどこんな不条理な事態が実際に起こってるってことをみんなに知ってもらうことで俺らだけでは出せない力が湧いてくるかもしれない。
あ、でもどうすれば。
それまで目を閉じて考え込んでいたノブさんが不意に言いました。
まず今の私たちの思いを表すことから始めてみるのはどうだろう。絵でもいいし、文でもいいし、音楽でもいい。上手い下手などは関係なく、自分のやりたい方法で世の中に伝えたい思いを表現するんだ。そしてそれをより多くの人たちへ知ってもらうために形として届けよう。
ノブさんの意見を聞いて周りのみんなはゆっくりとうなずきました。表情も少しずつ和らいでいます。
思いを表して形にして届けるか。それなら俺らにも今すぐできるかもしれないな。
ああ、それになんだか楽しそうだ。
自分たちの中だけで文句を言ってても何も認めてもらえないし、誰からも見向きもされない。言いたいことがあるなら正々堂々と発信することだよな。
さあ、そうと決まれば話は早いです。各自それぞれ自分の得意分野や好きなことを生かして思いの丈を表す準備を始めました。リリーがみんなの姿を嬉しそうに見ていると横にいたノブさんが話しかけました。
いいアイデアをありがとう、リリーちゃん。
いいえ、そんな、私の方こそありがとうございます。ノブさんの言葉でまたやる気が湧いてきました。
リリーは満面の笑みで答えました。横にいるユミも嬉しそうに尻尾を振っています。焚き火の明かりに照らされる中、空地公園一丁目の住人のみんなは新たなスタートを切りました。
はい、いかがだったでしょうか。ストーリーテラー新たなスタート、
新たなスタート大変ですね。反骨精神って大変ですよ。何でもそうだけどね。
例えばロックンロールもそうだよね。あれって最初は政治に反対するためにこう歌われたものでしょ、イギリスでね。
まあ歌で表現する、文で表現する、絵で表現する、みんなどんな風に対抗していくのか、乞うご期待ですね。
はい、というわけで以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。 The History of Them Returns では江戸っ子ボリューム3、ストーリーテラーでは新たなスタートを読ませていただきました。いやいやいやいや、やばいですよ。まあ今日は局長の素晴らしい編集のおかげでいろいろ、まあ形になってると思うんですけれども、このままですね、私がなんでブブーなんですか。収録したまんまを聞いていただくと、特にこっちゃんと愉快な仲間たちの川村さんあたりに天然だねって、天然炸裂だねとか言われそうなんですけど、はぁ、私天然じゃないよ、本当にね。違うから、天然って悪口だと思ってるから。あれもう紙一重なんだよね。ね、もう嫌です。ちゃんと周り見てますから気をつけてください。川村さんのこと今度殴ってやる。
これはないない。
何これ、初めて聞いた。コメントもするんだ、その SE すごいですね。会話ができる、
ある
あるあるないないないないというわけで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん第57回目放送、あー痩せたい、これにて終了です。ここまでのお相手は痩せたいし恋もしたいこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう、さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
今回の NG
痩せたい始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
今日寒い
のとこでさ、
一応いただきます。
やばい、終わっちゃった。もう今日これで終わりにしないいいよ、もういいよ、終わりにしないこれで休ませて恥ずかしい。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.